先月、それこそこの分野でお話をいただいた学生さんが、新しいものを生み出すというよりは、今までこう出来上がった技術とかシステムの中でさらに改良して、さらにそれを生かせば、さらにそれが今おっしゃってる私たちの暮らしに生きるような、あるに違いないという、その辺もやっぱりまだまだこう見直していけば可能性というのは見出せそうなんですか？
そうですね。他の分野と違いまして、ずいぶん設備にこう投資のかかる技術でありますので、やはり
そう
こう
ですね。
いっぺんに変えられないというジレンマとですね、あとは設備更新も含めての新システムにこう移行していくという考え方があります。
古い設備をどうしても使い続けなければならないときに、その問題点というのはどういうところにあるんですか？
今、寿命の診断という技術がですね、ちょっと専門の分野から私は外れますけれども、いかに延命をしながら、あるいはいかに適切に更新をかけていくのかという、そのためには、ものの寿命の判断というのがですね、重要な技術となることですね。
何事にも寿命が。
ありますけども、言葉ちょっとあれかもしれませんが、活躍できるのであれば、やはりそこで活躍していただいて、別のところにこう投資をしてですね、全体のこうシステムの最適化を図るというのが大事かなと思います。
メンテナンスをして延命できるものを延命して、そこで浮いたお金ならお金、技術でさらに違うことを並行してやっていくという。で、何があってもトータル的には私たちの暮らしで不自由がないようにという、そういう大事な研究をしてるんですね。
ちょっと最後の方のお 話はですね、今後の、お話だと思いますけども、
こういうふうにご自分の研究もそうですけども、若い生徒さんたちが、次々と学校に入ってくるわけですよね。で、高専ってやっぱり皆さんの話聞いてると、普通の、高校と違って、高校大学と違ってこう連続して勉強できるという、ここのところのメリットなんですけども、そのあたりは実際にどう感じてらっしゃるんですか？
その連続性というのは大学受験がないというご理解でよろしいでしょうか。そうですね、好きなことに時間が割けるというのは、高専のシステムとしては、優れているところだと思います。ただ、好きなことに、時間が割ける分、どうでしょうかね、やらないといけないことにも少しですね、今後つか私の経験も含めてですね、時間を割く必要があるのかなと思いますね。
それは具体的にはどういうことなんですか？
やはり、自分自身の経験も踏まえますと、語学力でありますとか、情報発信力が高専生のウィークポイントと言われておりますので、
そうなんです
そこの
か。
改善が今目下進んでおりますね。
そうか、専門分野のことに関してはすごく好きだし集中して学ぶけど、それ以外のことに関してはちょっとおろそかになりやすいかなって。でも今、英語力ってこういう専門の分野でももう勉強が進んでいくと必要不可欠にはなっていかないんですか？
もうおっしゃる通りです。市場がですね、日本ではなくて、アジアも含めての、国外に広がっておりますので、技術者として外に出ていくのであれば、やはり英語力、交渉力等が必要になっ
です
てき
よ
ております。
ね。その時はやっぱりコミュニケーション能力だとか、人とどうやってうまく、商談にしても説明にしても相性が悪かったらダメでしょうし、みたい
おっ
な。
しゃる通りですね。
そのあたりって、どうこの若い方、誰しもが皆さん抱える問題点だと思いますけども、今日たまたま1年間の、函館での人事交流で来ていただいて、初めてスタジオに来ていただいたんですけど、函館でのその暮らしはいかがですか？
非常に楽しくやって
それを言わせたかったな。
もう機会があればですね、もう1年はこちらの方で、お仕事したかったなというのが正直な気持ちではあります。
なんたって冬が楽だもの。どうですか、先生。
そうですね、朝霞に残してきた家族と連絡を取るとですね、1日何度も雪かきをしているという。
本当にお父さんがいないから私たちだけでやんなきゃいけないから大変よね、とかって。
もうそうですね、おっしゃる通りです。今年スコップ握ったの、もう片手で数えるぐらいですので、
足で蹴散らすぐらいの雪しかない。
間違ってもそういうこと言えないかなと。
もう殺されますよ。 キーとか言って、あと情報発信力って、まあ、個人の発信力もそうですけども、せっかくの優れた先生方がいて、意欲のある生徒さんや学生さんたちがいる、その高専からの発信力ということも、はい、私はこのコーナーですごくいろいろと学ばせていただいてるんですが、旭川にもコミュニティ放送局がありますよね。
はい。
この後、ね、いかがでしょうか、この
そうですね、コーナーを、人事交流の成果の一環としてですね、はい、まあ、向こうに持ち帰ってですね、高専の情報を少しでもこう PR できるように働きかけたいなと思っております、
ね、でその向こうのコミュニティ放送局でもしかしたらできるかもしれない高専宝探しとお電話つなぎでね、お話ができたら私としては大変嬉しいです。
そうですね、はい。
まあ冗談はさておきまして、本当にいろんな方々が高専にいらしているという、これを地域にどう還元するか、若い方にどう還元するかということだと思うんですけども、はい、井口先生の方からせっかくですから、今聞いてらっしゃるリスナーの方々に何かこれだけをお伝えしたいなというメッセージと今後の抱負がありましたらお願いします。
はい、PR の一環といたしまして、函館高専はですね、公開講座でありますとか、近隣の小学校の、土曜日とか日曜日とかですね、開放教室等の時にお声をかけていただいて、まあ、科学実験のブースでありますとか、はい、まあ、いろんな技術的な、実験教室とかですね、まあ、そういうのをいろいろ開催しておりまして、特に函館高専は非常にそこに力を入れております。で、私も機会がありまして、今年度は11回か12回ですね、はい、近隣の小学校の方にお邪魔させていただいて、エネルギーラボという、出前講座、出前教室のですね、一環のお手伝いをさせていただきましたので、まあ、そういうことを通じてですね、まあ、子どもたち並びに保護者の方にですね、まあ、函館高専の魅力というのをもっと知ってもらいたいなと思っております。
もし転勤等で旭川にいらっしゃる方は、旭川高専の魅力についてもね、触れていただければと思います。いや、本当にご縁があって、今日はいろいろとお話を伺わせていただいてありがとうございました。旭川に戻られてからもご活躍をお祈りしています。
はい、どうもありがとうございます。
高専宝探し、花咲く町の技術者たち、今月は函館工業高等専門学校1年間の人事交流でお見えになっています生産システム工学科准教授の井口勝先生にお話を伺いしました。井口先生、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。